宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード273。こんにちは、タコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、数日前に髪を切りました。YouTube で聞いていただいている、まあ、見ていただいている皆さんは今見えていると思いますけど、まあ、そこまで短くなったわけではないんですけど、これでも10センチぐらい切ったんですよ、自分で。そう、美容院に行くお金もないですし、あまりこっちの美容院に行く習慣もないので、結構私自分で切っちゃうんですよね。で、今回も大雑把に髪を一つにまとめて前に持ってきて、で、そのままハサミでザクッと、はい、適当に切りました。だからね、右の方がちょっと長いんですよ。これ、ちょっと調整しないとな、結構ね、右の方が長いんだよね。はい。まあ、ちょっと女子力を疑われるようなことをしているんですけど、まあいいんですよ。大体いつも髪の毛まとめてますし、下ろしていたとしても、そんなにじっと私の髪の毛の揃い具合なんて見ている人、このアメリカ生活にはいません。そう、だからね、大丈夫。結構ね、多いと思うんですよね。アメリカに住んでいる、もしくは海外に住んでいる日本の方で、全然美容院行かない、自分で適当に切っちゃうって人、うん、時々聞きます。いると思うの。仲間いますよね。はい。まあ、とりあえず毛先がすごく前まで傷んでいたので、まあ、それがなくなったことと、で、短くなったので軽くなったし、シャンプーが楽になって満足です。はい。さて、今日のエピソードではアメリカでよく聞く英語の文章についてお話ししたいと思います。その他マイフェイバリットのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。先日リスナーさんからポッドキャストで話してほしいトピックについてリクエストをいただきました。英語の理解しにくい、まあ、もしくは面白いと思った慣用句やスラングはありますか？逆に日本語で私が好きな、またはよく使う慣用句やスラングをシェアしてほしいというリクエストでした。英語のスラングや慣用句、特に慣用句は私全然知らないので、会話の中に出てきたり映画やドラマとかで出てきたりしてもちんぷんかんぷんなんですよね。で、今日話すことも一応慣用句に当たるのかな、ちょっとそれすらも微妙なんですけど、そう。で、今日は、アメリカで生活をしていてよく聞くとある文章についてお話ししたいと思います。慣用句じゃなかったらごめんなさい。はい、まあ、でも、まあ、今回質問をいただいて、で、いろいろ考えていた時に、そういえばこの話ちょっと皆さんにしたいなと思い浮かんだことなので、はい、お話しさせてください。はい。で、そのアメリカでよく聞く文章というのは That's a good question です。日本語に訳すと、それは良い質問ですねという、まあ、結構簡単な文章ですね。でも実はこれ、そのままの意味で使われていないことが多いんです。まあ、シンプルで簡単な文章ですが、 アメリカに来るまではあまり聞いたことのない文章でしたし、でアメリカに来てからもちょくちょく耳にするようになっても、最初は本当にそのままの意味だと思ってました。本当にね、よく使われています。 That's a good question。 はい、まあ言葉通りの意味である、それは良い質問ですねと本当に思って言っているケースもあると思いますが、多くの場合はこう予想していなかった質問とか、あとはその質問に対する答えをその時に持ち合わせていない時とかに、え、そんなこと聞く、やば、答えわかんねーと心の中で思っている時に使います。はい、まあ、いくつかシチュエーションがあると思うんですけど、まあ、他には何かを聞かれた時に、あ、そう言われてみればそうだな、確かにそれについてはどうなんだろうみたいな、その聞かれてから気づく、確かにそれについても情報がないとおかしいよね、ちょっと確認してみないとな、という時とかにも使われますね。あの、そう、 That's a good question、どうだったっけかなみたいな、はい。まあ、それからこれを言うことで、まあ、答えが即答できない時にちょっと時間を稼いでいるということもあるようです。まあ、会話をしていて何か聞かれて、oh, That's a good question, let me see、書類ペラペラみたいな感じで、それについてはどうだったっけかな、答えわかるかな、みたいな。そう、だからこの文章、大体のケースではゆっくり話されているイメージがあるんですよね。早口で That's a good question とか言うのではなくて、 That's a good question みたいなですよね、ですよね、ですよね。はい、まあ、あのアメリカに住んでいる皆さんはこの That's a good question よく聞きますよね。そして皆さんは、皆さん自身はよく使いますか？私、アメリカに、まあ、かれこれ10年もいるのに、本当に未だに英語が苦手で四苦八苦しているんですけど、そんな私も少しは自然に英語が出てくるようになったなと感じたことが最近ありまして、この前アルバイト先の寿司ショップで、あ、寿司ショップじゃなかった、寿司ショップで、何だっけかな、何かをお客さんに聞かれて、で私働き始めたばかりなので、それをすぐに答えられなくて、そのタイミングでね、本当に自然と出てきたんですよ。 That's a good question、 Let me check ってでもさ、そう、これ今話した通り、 That's a good question っていうことで質問した相手からすると、あ、この人答えすぐに分かんないんだなって感じちゃうじゃないですか。だからあまり使わない方がいいってことよね。いや、どうなんだろう、分かんない、別にもう普通のことだから誰も気にしていないんですかね、どうなんだろうな。そう、そして私思い出したんですけど、まあ、最近よく聞くこの That's a good question は、まあ、その答えが分からなかったりとか、まあ、即答できない場合とか、あの予測していなかった質問をされた場合に言ったり、まあ、聞いたりすることが多いんですけど、あの ESL 英語の学校とかカレッジのクラスを取っていた時に先生が使っていた That's a good question は他の意味というか他の目的で使われていたことも多かったなと今振り返ると思います。そう、あのアメリカに来てから、まあ、そういう英語のクラスとかカレッジのクラスとかを受けた時に感じたのは、日本よりもどうでもいい質問やその場に全く関係ない質問をする生徒が多いなということなんですよ。あのちょっとどうでもいい質問とかって言うとすごく私が性格悪く聞こえちゃうかもしれないんですけど、なんて言ったらいいんだろう、あの、え、それ今聞く、全く関係なくない今みたいなあとはまあ、いやいや、それ今みんなで見てる教科書の今このページに書いてあることだよねとか、 こう授業に参加するということは本当にとても素晴らしいことで、先生がただレクチャーをするだけの一方的な授業よりも、こう生徒たちから質問や意見がたくさん上がる授業の方がもちろんいいと思うんですよね。それは絶対。でも本当に私がよく感じていたのは、いや質問すればいいってわけじゃないよねってことなんですよ。なんか本当に私が性格が悪いだけなのかもしれないんですけど、とりあえず質問をしておけば、その授業に参加しているアピールになると思ってないみたいな人がたまにいて、まあ、はたまた本当にただただ素で心から質問をしている人もいるかもしれないんですけど、でもその質問の内容とかタイミングとかが、え、それ今ここで聞くとか、え、今更みたいなことが多々あるんですよね。で、そういう時に先生たちは That's a good question って使っていた記憶があるんですよ。こう、なんでそんなこと今聞くの？関係ないでしょってこう突き放すのではなくて、まあ、おそらく他の生徒たちの中でも、え、それ関係ないんじゃねって思っている生徒が何人かいるだろうなということを汲み取った上で、 That's a good question、 良い質問をしてくれたね、ありがとう、それはね、みたいな感じで答えるんですよ、答えてあげるんですよ。もしくは本当に、まあ、その時全く関係がなかったりとか答える時間がなかったりする場合でも、その That's a good question って言った後に、それについては授業の後で説明するから後でちょっと来てねとか、その質問については授業の後半で時間を見つけて話しますねとか、なんて言うんですかね、こう質問をすることは良いことだよ、良い質問をしたねということで、こう質問した生徒が悪い気持ちにならないように、その That's a good question っていう文章を言っていたような気がします。どうなんだろう、こういう使い方もされてますか？わかんないけど。でもね、本当に良い質問だっていう時に使われる場合もやっぱりあるんですよね。いつだったかな、ほんの数ヶ月以内の出来事だったと思うんですけど、何かのウェブセミナーみたいなものを受けていて、何のセミナーだったかな、本当に思い出せない、最近私の記憶力やばいんですけど、そう、まあ、何かのねウェブセミナーを受けてて、でその中で参加者の誰かが何か質問をしたんですよ。まあ、これまたどんな質問だったか思い出せないんですけど、で、まあ、その時私が感じたその感覚だけ覚えてるんですけど、ちょうど私もそのことについて知りたかったんですよね。その質問をした内容について私も知りたいなと思っていたんです。で、そしたらそのセミナーの主催者の人、講師の人だったのかな、が That's a good question、 ちょうど今からその話をしようとしていたところなんですって言って説明をしだしたんです。なんていうのかな、その質問をされたことによって聞いている人、質問者が今セミナーで話しているトピックについて理解していると分かったというか、その内容を理解しているからこそできる質問をされた時に、そうそう、そういうことです、分かってるじゃん、いいねいいね、その部分についてはちょうどこれから話すところだったの、みたいな感じで心から That's a good question って言っている時もあるんですよ。で、まあ、その最初にお話ししたシチュエーション、答えが分からない時とか、意外な質問だった、時間をちょっと稼ぎたいみたいな時はゆっくり Oh, that's a good question っていうイメージがあるってお話ししたと思うんですけど、このケースでは結構早口で言うことも多いと思うんですよね。Oh, that's a good question、 ちょうどこの次のトピックがその質問に関するところなのよ、みたいな、まあゆっくり言う人もいるでしょうけどね、人それぞれかもしれないんですけど、そう、あくまでも私が感じているイメージなんですが、そう、どうですか、こう同じ That's a good question でもいろいろなその裏の意味というか、そう、目的があるんですよね。これは英語ならどこの国でも 同じなんですかね。アメリカでは本当によく使うと思うんですけど、イギリスではあまり使われてないとか、本当に言葉通りの意味でしか使ってないとか、違いはあるんですかね。はい、ぜひ英語圏にお住まいの方教えてください。いや、他にもスラングやイディオムで面白いなと思うものや、こう意味難しいよ、使い方難しいよっていう言葉たくさんごめんなさい、あると思うんですけど、なかなか浮かばないんですよね。いや、絶対ありますよね。ちょっと日々気づいたらメモを取るなりしてリストを作っていこうと思います。はい、また何かいいものがあればぜひシェアさせてください。それからいただいた質問で、逆に日本語でよく使うスラングや好きな慣用句はありますかとも聞いていただいたんですけど、これどうなんだろう、自分ではあまり意識して使うということはないんですけど、スラング的なものは結構私普通に話しててもよく使ってますよね。このポッドキャストでもたくさん使っていると思います。まあ、本当に頻度が高いものだと、ぶっちゃけとか、めっちゃとか、あれ、こういうのもスラングの一部ですよね。ちょっとわからない。こう、本当は大人の女性としてね、こんな公の場で、ぶっちゃけ何々なんですとか、めっちゃ面白くないですかとかいう言葉遣いはあまり好ましくはないと思うんですけど、でもね、本当にめっちゃ使っちゃうんですよね。めっちゃ使ってる。もう使ってる。まあ、このポッドキャストは私の独り言というか、まあ、カジュアルに話しているので、いいですかね。そう、友達に話してるようなもんですからね。で、慣用句についてはどうだろうな。よく使う慣用句とかってすぐに思い浮かばないんですけど、でも、私結構ちょっとひねった言い回しをしたりとか、こじゃれた言い回しって言ったらいいのかな、こう一癖ある表現が好きなので、無意識のうちに慣用句はたくさん使っているのかもしれません。はい、まあ、でも慣用句と聞いてどんな慣用句あるっけっていうことすらこうパッと出てこなかったんですよ、私実は。だからググってみたんです、日本語慣用句って。でそしたら日本語の慣用句って体のパーツを使ったものが多いんだなということに気づきました。今までね、考えもしたことなかったです。もしかしたら小学校とかでね、習ったのかもしれないんですけど、大人になってからはそんなこと考えたことがなかったんですよね。まあ、例えば足を洗うとか、頭が上がらない、喉から手が出る、鼻が高いとか、そういうのもね、慣用句なんですよね。普通に結構使う言葉ですよね。まあ慣用句、一般的にどの言語でもそういう体のパーツがよく使われるんですかね。英語の慣用句も体のパーツが入っているものが多いのかな。ちょっと私勉強不足でよくわからないんですけど、他の言語はどうですか。はい、面白いですよね。こんな切り口から言語について考えてみるのも楽しいなと思いました。はい、ぜひ皆さんも英語や日本語、まあ、もちろん他の言葉でもいいです。イディオム、慣用句や、まあ、スラングなど、よく使う言葉やお気に入りの言葉があればぜひ教えてください。今週のマイフェイバリット、はい、私が最近ハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。少し前のエピソードで最近ハマっているアニメということで薬屋の独り言をご紹介しましたが、その後さらにハマっていますという話です。今日はびっくり、前もお話ししたかもしれないんですけど、私それほどアニメにガチハマりするということがないんですよね。コナンは好き、名探偵コナンは大好き、でもそのぐらいなんですよ、好きなアニメって言って思いつくの。まあ、そんな私が結構本当にめっちゃハマっています、薬屋の独り言で放送されていた アニメが全24話、放送はもう終わってしまったんですが、次回のシーズン第2期っていうんですか、まあ、今回の第1期に引き続きアニメ第2期の放送決定が発表されたんですよね。素晴らしい、嬉しい。ただこれね、来年なんですよ。2025年だって、まだ先ですね。待ち遠しいです。まあ、多分ね、日本の人でもともと原作の小説だったり、まあ、あとは漫画を読んでいる人とかだったら、この私の興奮度合いを聞いて、いやいや好きになるの遅いっしょみたいな、そんなあんたみたいなにわかファンが騒いでんじゃないわよって感じかもしれませんけど、そう、もともとすごく人気もあったでしょうし、まあ、私がハマり出す前からこうアニメのセカンドシーズンも決定していたんだとは思うんですけど、でも私的にはほらね、私すごく見る目あるみたいな、私が面白いと思ったアニメ、私がハマったアニメだからセカンドシーズンが決定したんだわぐらいのことを思っています、私。前まではね、こう、どうしよう、もっとこの作品のこと知りたいけど、ウェブサイトとか、それこそウィキペディアとかを見たら、まだ知りたくないこの先の内容とかストーリーとかも知っちゃったら嫌だなとかって思ってたんですけど、だからなんか、もうアニメを見る以外は、そんなに自分から検索とか、進んで積極的に、しないようにしてたんですけど、私この度原作の小説を読み始めました。はい、まあ、この作品はもともと小説家になろうよというウェブサイトで連載されていたものなので、その原作自体は無料なんですよね。で、まあ、さらにそれを元に少しこう話を加えたりとかブラッシュアップしたバージョンが書籍化されて発売されていて、でさらに漫画もあるんですよね。そう、この際私2025年そのセカンドシーズンが始まるまでに全てを読破しようと考えています。へへ。そう、まずはもう本当に大元の原作小説を読んで、で、まあ順番はまだ決まってはいないんですけど、まあ書籍化された小説も読んで漫画も読もうかなと思っているんですよ。で、そう、ちなみについ最近知ったんですけど、この薬屋の独り言、漫画が2種類あるんですって。知ってました？出版社が違って、でタイトルも薬屋の独り言っていうバージョンと、薬屋の独り言マオマオの高級謎解き手帳というバージョンがあるんですよね。何それって感じでしょ。そうで、まあ面白いなと思ったのが、この2つのバージョン、まあ別々のお話を書いているわけではなくて、基本的には原作の小説を元にして同じストーリーが進んでいって、で登場キャラクターももともといるオリジナルのキャラクターといったらいいんですかね、その見た目、オリジナルのキャラクターをもとに書かれている いるんですが、その物語の進み具合やどこに焦点を当てて話が進んでいくかみたいなところがそれぞれの作品で違っていたり、作画っていうんですかね、イラストレーターさんっていうんですか、漫画家さんも違うんですよ。絵を描いている人が違うので、同じキャラクターを描いているんですけど雰囲気が全く違うんですって。面白いですよね、こんなことってあるんですか。そう、私あまりもともと漫画を読まないので知らないんですけど、初めて聞きましたこんなこと。でみんなはその自分の好み、ストーリーの好みとか、その絵の好みとかでこの2つ作品があるうち私はこっち派みたいな感じでお気に入りがあるみたいなんですよ。でまあ私はまだそのどっちも漫画は全然読んでいないのでわからないんですが、ネットでねちょっとこう2つがどう違うのかなってこう紹介しているページを読んだ感じでは、そのマオマオの高級謎解き手帳っていう方が私は好きなんじゃないのかなと そう、まだわからないんですけどね、読んでないから。でもまあそう思います。その、薬屋の独り言っていう方はラブコメ色が強いらしいんですよね。で一方で、あのマオマオの高級謎解き手帳っていう方はそのミステリー要素、あの、まあ、タイトルにもある通り謎解きの部分に結構フォーカスされているみたいで、そう、ほら私名探偵コナン好きじゃないですか。そう、ミステリーが好きなんですよ。まあだからこのアニメもハマったんですけど、そうだからその謎解きにフォーカスしている方の漫画が私は好きになるんじゃないのかなと思っています。でも何度も言いますが、あのまだ全くどちらの漫画も読んでいないのでわからないんですけどね。はい、まあでも小説を読んでから、まあ、書籍化した方の小説を先に読むかわからないですけど、漫画もあのこの1年でどちらも両方読みたいなと思っています。いや本当にこんなにアニメというか漫画というかこういう関係でワクワクしているの久しぶりですよね。本当に珍しい。まあ、去年だっけ、あの名探偵コナンの映画が、新しい映画が出るときに、あのアメリカにも日本の本屋さんの紀ノ国屋がアメリカにもあるんですよね。あの日本人やアジア人のこう人口が多いところエリアには紀ノ国屋があったりするんですけど、そう紀ノ国屋にね去年行った時に、まあ、ちょうどそのコナンの映画を特集した雑誌があって、サブマリーンね、そうそう、その雑誌をね思わず買ってしまったっていうことがあったんですけど、そのぐらいだよねお金を使うの。本当にコナンに匹敵するぐらい、あのいや現時点ではねこの熱量はコナンを上回っているかもしれないと言って過言ではないほど、本当にねちょっと薬屋にはまりたいなと思っているんです。はい、次日本に帰ったら何かねグッズとか買っちゃうかもしれない。アニメイトって、私アニメイトって行ったことないんですけど、アニメイトに行けば薬屋のグッズ買えるんですかね。まあそう、あとねウェブサイト見てたらコラボカフェとかもやってたみたいで、っていうかさ、本当に最近日本そういうコラボカフェとかキャラクターカフェっていうんですか、あのポップアップでやっているテーマカフェ、あのサンリオとかディズニーとかもそうですけど、めっちゃ流行ってますよね。まあもともとそんなに私そういうキャラクターものとかにはそれほど興味がないんですけど、でもなんかこう YouTube とか見てたらみんなそういうあのコラボカフェとかポップアップのカフェとか行ってて、あのみんな楽しそうだから、ザ・ミーハーな私はいいな、そういうなんかコラボカフェとかも行ってみたいってちょっとうずうずしてるんですよねそう、もともとコナンのコラボカフェがあったのは知ってて行きたかったんですよね。でそれに加えて薬屋のコラボカフェももしもタイミングがあったら次に日本に帰ったら行きたいなと思っちゃいます。いや本当に珍しい、私がこんなにアニメの話をしているの。はい、皆さんは薬屋の独り言アニメ見ましたか、まあ、もしくは小説派の人、漫画派の人もいると思うんですけど読みましたか。はい、まあこの薬屋だけではなくても皆さんのハマっているアニメや漫画があればぜひぜひ教えてください。ということで今週のマイフェイバリットは薬屋の独り言にさらにハマっているよというお話でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード273、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去へのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージやコメントもいつもとっても嬉しいです。 すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube でも、同じように毎週ポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方は、ぜひ YouTube の方からもチェックしてみてください。そして YouTube ではビデオを回しながら、このポッドキャストを収録しています。のでどんな感じで話しているの？歌子さん髪切ってなんか左右の長さがバラバラって聞いたけどどのぐらい左右の長さ違うのって気になった方ぜひ YouTube の方からチェックしてみてください。はい、3チャンネル登録サブスクライブも YouTube の方でもしていただけるととっても嬉しいです。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。